おはようございます、本当に素晴らしい礼拝賛美感謝をします。また今日はペンテコステということで、私たち一人一人が待ち望むようにですね、祈ってたと思います。で私はですねこの2週間甘いもの断食をしようと思って、断食をしたから聖霊が下るわけではないんですよ。だけどももっと聖霊様の働きが欲しいなと思って甘いものを断食しました。とっても苦しかったです。誘惑が絶えず来てましたけれども、まあ、でも本当に甘いもの以上に主の臨在、主の御顔を知りたいという思いがあったので、今日まで守られました。昨日ちょっと寄り合いが来ましてね、父の日って言って甘い饅頭を置いていって、今日の礼拝が終わるまで食べないでねって言われたので食べないでおいと思います。ハレルヤ。じゃあ聖書を開きましょう。今日はペンテコステのところを開きますけれども、使徒の2章のところ、使徒行伝の2章の1節から4節までですけれども、もう少し、ですね、聞く聖書でちょっと聞いていただきたいと思います。
と天から突然激し
すいません、ちょっと待ってくださいね。すいません、切れなくなってし
まう。御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思って言った。
おはようございます、本当に素晴らしい礼拝賛美感謝をします。また今日はペンテコステということで、私たち一人一人が待ち望むようにですね、祈ってたと思います。で私はですねこの2週間甘いもの断食をしようと思って、断食をしたから聖霊が下るわけではないんですよ。だけどももっと聖霊様の働きが欲しいなと思って甘いものを断食しました。とっても苦しかったです。誘惑が絶えず来てましたけれども、まあでも本当に甘いもの以上に主の臨在、主の御顔を知りたいという思いがあったので、今日まで守られました。昨日ちょっと寄り合いが来ましてね、父の日って言って甘い饅頭を置いていって、今日の礼拝が終わるまで食べないでねって言われたので食べないでおいと思います。ハレルヤ。じゃあ聖書を開きましょう。今日はペンテコステのところを開きますけれども、使徒の2章のところ、使徒行伝の2章の1節から4節までですけれども、もう少しですね、聞く聖書でちょっと聞いていただきたいと思います。
と天から突然激し
すいません、ちょっと待ってくださいね。すいません、切れなくなってし
まう。御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思って言った。
見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリュギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人でユダヤ人もいれば改宗者もいる。また クレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは。
人々は皆驚き当惑して、
一体これはどうしたことか
と言い寄った。
だが彼らは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。
はい、ここまでにしたいと思います。はい、来ました。はい、最初の子は読めませんでしたのでもう一度言いますね。使徒行伝の2章の1節の五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。一言お祈りをします。天のお父様、待ち望んでいたペンテコステ、この礼拝を迎えることができ、本当に私たちの信仰生涯の鍵である聖霊ご自身を知るとき、また聖霊を受けるとき、また御霊に満たされて人生を勝利していく、その礼拝をできることを感謝をします。今私たちはあなたの前に全てを捧げて礼拝しています。どうぞ私たちの心、私たちの人生の中心に聖霊様が住んでくださり、私たちを守り助け導き、本当に神様栄光を表してくださるように、栄光を見ていく人生を全うできるように助けてください。また今日も聖霊ご自身が一人一人の必要に語ってくださいますように、また、Zoom を通して礼拝されている方、来れない方々の上にも本当にそこで礼拝ができるように助けてください。イエス様に期待をします。主の御名によってお祈りをします。アメン。2章の1節に、五旬節の日になってと書いています。五旬節って何かっていうとですね、イスラエルの民はですね、年に3回、男性は神様の前に出なければならなかったんですね。どこに住んでいてもエルサレムの神殿で神様のを礼拝する3回の祭りを守らなければならなかったんですね。そして、その時ですね、この五旬節っていうのは、3つある祭りの中の一つ で、その時に素手で出てはならない、神様に対する感謝を持って主の前に出なければならないということが書かれてたんですね。でイスラエルの民はまず杉越の祭り、出エジプト、エジプトで奴隷だった時に神様が導いてくださった、子羊をほふった、でその時に、イエス様が十字架にかかられたんですね。その祭りをまず守ること。でこの五旬節っていうのは別の名前ではですね、七週の祭りとか刈り入れの祭りっていうんですね。皆さんこの頃散歩したらですね、麦畑が黄金色に色づいているのを見られました。でちょうどもう先週ですね、この前の畑を ほぼ刈り取ったんですけれども、綺麗だったですね。そして刈り入れの祭りって言われるのは、ちょうど小麦を植えてですね、刈り入れる時だから、この祭り収穫の祭りでもあるんですね。私も収穫を見ながらですね、今年も美味しいパンができるとユダヤ人だったら思うんですけども、私は日本人ですからパンというよりも今年も美味しい讃岐うどんが食えるなと思いながらですね、感謝を捧げました。そして、秋にあるのが刈り用の祭りという祭り、この3つの祭りを、ユダヤ人は守らなければならなかったんですね。でイエス様はですね、ちょうどこの五旬節の日になって、これちょっと考えてもらいたいんですけれども、イエス様がメシアとして来られて十字架にかかった後の話なんですよ。ですから本当に あの方こそメシアだったかもしれない、でも殺されちゃったからな、いやでも3日目にイエス様よみがえったで、そして40日間現れて復活したのを見たよという弟子たちと、ユダヤ人はなんか人騒がせだったけども何も変わってないじゃないか、もうすぐ五旬節だからまたエルサレムに集まろうという、情景を描くことができると思います。そしてちょうど まあ、このペンテコステの日っていうのは7週の祭りにあるように50日目、過ぎ越しの祭りから50日目、イエス・キリストが十字架にかかって50日目、まあ、ギリシャ語でペンテコステっていうんですけども、この日が来た時に皆が同じ場所に集まっていた。私たちはですね、伝統的にですね、あのペンテコステの話っていうのは一章を見ていくとですね、イエス様が父の、あの約束の聖霊を待ち望みなさい、聖霊のバプテスマを待ち望みなさい、また今日の暗証聖句である一章の8節に、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの伝道、さらには地の果てまで私の証人となります。この聖霊様を待ち望みなさい。神様はですね、本当に一番大切なプレゼントである良いもの、聖霊を与えようとして新しい教会時代が来るということを予言されたんですけれども、まあ、多くの人にとっては、まあ、意味が分からなかったんですね。何のこっちゃろうっていう感じですね。で、この、まあ、伝統的にはですね、弟子たちにとっては、まあ、イエス様が亡くなった後にですね、寂しいな、これからどうなるんだろうという思いで一つどころに集まり、一章の14節15節にありますように、いつも心を一つにして祈っていた。120名のほどの人たちが、一緒に集まって祈っていた。で、そこに聖霊が下ったんだという話を、まあ、聞いたことがあると思います。しかしですね、今エペソビトでも学んだようにですね、イエス様はユダヤ人を捨てたわけでも何でもないんですね。ユダヤ人と異邦人が一つの体、教会となっていくという時代が始まったんですね。で、ヘブル語を読むメシアニック銃の人たちの解釈ではですね、この2章の1節から、皆がこの同じ場所に集まっていた家全体が、まあ、聖霊が望んで、響き渡ったっていうのは、あの家のことではないんじゃないかって言ってるんですね。ってこう思うでしょ。それとはちょっと時間が違うし場所が違うっていうんですね。で、その根拠はですね、皆さんこれちょっと見てください。これね、新旧約聖書が、日本の聖書ってこんな厚いんでしょ、こんな分厚いんですけれども、新旧約聖書が一つにまとまった聖書があるんですよ。これヘブル語聖書なんです。今回匠さんがイスラエルに行ってきてですね、あんたの牧師は誰やって言って、いや水村っていう、じゃあこれをお土産で持っていけって言って、新旧約聖書のヘブル語の聖書をプレゼントいただきました。いや、こんなに薄いんだと思いましたね。で、ユダヤ人がヘブル語の聖書を読んでいくときに、このところで例えば皆が同じ場所に集まっていた、マコムっていうヘブル語を使うんですけれども、場所という意味なんですね。そして2節のところの家全体にっていうのは、これは家っていうのはヘブル語でベイトっていうんですね。ベイトですけども、そこにハという聖霊を表すハ、マコム、ハ、ベイトってつくとですね、ユダヤ人にとっては神殿を意味するんです。ですからエルサレムの神殿に、多くのユダヤ人が集まっていた。そこにも弟子たちがいたという意味なんですね。そして家全体に響いた、まあ、120人が集まっていた家全体もそうだと思いますけども、エルサレムにあるもう世界中から三大祭りを祝うために集まってきたユダヤ人たち、その全部ですね、要するに神の国、その当時の、まあ、神殿を中心としたユダヤ人が集まっていた全地域が、聖霊の風によって響き渡ったって取れるんですね。で、こう考えるとですね、なんて言いますかね、聖霊っていうのは突然与えられたとか、イエス様が生まれたことを通してイエス様は旧約聖書はもう意味がないんだなんては言ってないんですね。旧約聖書と新約聖書は一つ、神様とイエス様は一つっていうこと、また全ての旧約時代の予言であったり約束は成就していく、今も一つだっていうことを、まあ、私はここで表してるなと思いました。本当に神様はみんながユダヤ人がですね、まあ、イエス様を信じないユダヤ人もいっぱいいたと思いますけれども、まあ、これからイエス様死んだからまた同じようにユダヤ人の文化を守っていけばいいんだと思っている人たちの中に新しい御業を見せるんですね。 いや新しい時代が始まったんだよっていうね、それで皆が同じ場所に集まっていた。まあ、皆さんも不思議だと思いません。今日ですね、お年寄りから若い方々までですね、同じ場所で集まって同じ神様を賛美して同じ祈りをし、そして、このペンテコステの祭りをですね期待して集まっているっていうのは、これ、本当に神様も喜ぶことだと思いますし、当たり前のことではないと思うんですね。まあ、若い人だったら今夢タウンに行った方がもっと楽しいような気がするんですけれども、彼らはそうじゃない。本当に私たちには霊と魂があって、神様を賛美するところに臨在がある、精霊がある、みんな悩みがある、みんな問題がある、人の力ではどうしようもできないものをみんな抱えている。でも本当にこの天と地を作った神様は全てを知っておられて支配しておられて、本当に自分の心だけではなくて人生を満たす方として皆さんは神を求めてるんですね。じゃあ神様見えるんですか？見えません。聖霊様って分かるんですか？私も教会に来て聖霊様のことが本当に分かりませんでした。何なんだろう、霊なのかな、で霊って何なのかな、お化けなのかな。古い聖書があるんですけども、昔はですね、英語の聖書といって言えばキング・ジェームズ訳聖書、まあ、文語体のね聖書が主流でしたけども、その1611年に英国の王様であるキング・ジェームズという王様がですね、まあ、この聖書の中で一番大切なのはキリストの十字架と復活と聖霊だと。でも聖霊がよくわからない、でも一番大切だと。この聖霊様の助けがなければ、私たちは聖書を読むことも理解することもできない。聖霊様の助けがなければ勝利の人生なんて歩めない。聖霊様が鍵だけども、聖霊様って理解しがたい、どう説明していいんだろうっていうことで、まあキング・ジェームズ王様はですね、皆さん聖書を開いて分かりますけども、聖霊のところを英語でホーリースピリットとは訳してるんですよ。普通の聖書は英語ではホーリースピリット、聖霊って言うんですね。なんて訳したか知ってます？ホーリーゴーストって訳したんですよ。ゴーストってその当時はお化けなんですよ。聖なるお化け。そして英語でホーリーゲストっていう言葉があるんですね。ホーリーゲスト、聖なるゲスト。それはですね、まあ、時々皆さんも生活している時ですね、霊的な経験したことありません？悪霊の現象っていうのは悪いんですけども、聖霊の現象、時々まあ、若い子なんか天使が見えたりとかね、もう絶対事故に遭うというところで天使が止めて事故から回避されたとかいうのをよくクリスチャンの証で聞きます。でその霊的な存在である天使が来た時に、英語ではホーリーゲストっていうんですね、聖なる、まあ、お客さんが来てくれた。これは人間にとってはいいことなんですね。でそれで、まあ、ジェームズ王様はですね、聖霊様こそまさしくホーリーゲストだ、本当にこの方は何か油を注がれて人間に力を与えて何か別物になるような、そういう方ではない。聖書を読めば読むほど、まあ、父子聖霊三位一体の神であり、私たちを助けてくださる助け主であり、またあらゆる真理に導いてくださる真理の御霊であり、イエス様と同じ人格を持った大切なお客さんなんだということを言ってるんですね。でこれはですね、聖霊聖霊油っていう感覚ではなくて、この方との関係を大切にしないとわからないんですね。私は韓国のリバイバル、アメリカのリバイバル、いろんなところに行って聖霊を求めてきました。そして、まあ、何かそういう働きがあると一生懸命に行きました。そしてアメリカでペンサコーラで本当にすごい聖霊の油を受けたことがあります。でも分かったことは、それで力を受けても聖霊様がどんな方であるか、聖霊様との関係が分からないと消えてしまう。聖霊様は悲しんでしまう、本当に亡くなったかのように分からなくなってしまうということが今よく分かります。人格なんですね。実はですね、神様突然この五旬節の日に聖霊を下したわけではないんですね。五旬節っていうのはですね、このペンテコステの日っていうのは、まあ、出エジプト記19章を見ますと、神様がイスラエルが奴隷の状態だった時に、出エジプト奴隷の状態から導いてくださった、救ってくださった。 でちょうど50日目に神の山であるシナイ山について、そこでモーセに、私があなた方の神だよ、そしてあなた方が命令を守るならば、ずっと私は特別な民としてあなたを守るし祝福するし、大丈夫か、これを民に言いなさいっていうので、モーセは民に言うんです。神様はこうおっしゃってる、命令を守れば本当に私たちを王の国、祭司の国として守ってくれる、みんなは守りますかって言ったら、みんなはですね、神に従うっていうので、またモーセが呼ばれるんですね。でそこで与えられたのが石の板の10回なんです。私はあなた方をエジプトの国奴隷から導き出した主である。私の他に神があってはならない、偶像を拝んではならないという10個だけではなくて、戒めを授かるんですね。で民がそう言ったからなんですよ。でそれを授かって言ったのがちょうどこの五旬節なんですよ。でそれを授かって民に10回を板を見せようとした時に、なんか音が聞こえるんですね。その時に民はですね、あのモーセっていうやつはどこもうなかなか山から降りてこんからどうなったかわからん、俺たちをこれから導いてくれる神を作ってくれってアロンに言うんですね。で当時の、エジプトの神っていうのは強い牛の神なんですよ。でみんながですね、金や銀をこう金を捧げてですね、アロンが彫刻して、そして金の子牛を作って拝んで戯れていたんです。皆さん、神様があなたと一緒に住むよ、あなたたちを特別な民とするよ、だから契約を結ぼうねといった一条が、私の他に神があってはならないということなんですね。今うちはですね、里子ちゃんが2人います。本当に天使のような、ホーリーゲストなんですね、うちにとってはね。でもうもう一人の子はもうすぐ帰るんですけれども、本当に家族のように過ごしています。でこの子たちっていうのは突然来て突然帰るわけじゃないんです。実は私たちは全部児相の人から経歴、経済調べられます。そして、テストを受けます。そして契約をします。この子をこういうふうに預けて、こういうふうにしてくださいっていうね、契約をして、その里子ちゃんを預かってるんですね。で神様が私たちと住む、私たちと共に歩むっていう時もですね、突然来て突然救って突然去っていくってことはないんです。契約を与えるんです。だからこの契約が与えられたのがこの五旬節なんですよ。その日に聖霊が与えられるっていうのは、本当に神様が何て言いますか、真実な方、突然気まぐれに何かをする方ではなくて、本当に約束通りにする方であるということが分かります。でその時にモーセはですね、もう本当に怒りに燃えて、なんていうことだ、本当にエジプトから救ったのは誠の神様であり、この神様以外に神としてはならないと書いたその最初の文字を見せる前にもう違う神を拝んでる。これは私たち人間の本当に弱さを表していると思いますね。そして主につく者はいないかって言った時に、レビ人が立ち上がってですね、そして本当にこの偶像礼拝し神を裏切る者を殺せということで、自分の兄弟姉妹をレビ人は殺し、その時に3000人が殺されると書いています。で今日のペンテコステの後にペテロがこのことを通してメッセージをしたときに、3000人が救われたと書いてるんですね。皆さん、私たちは律法っていうものも神様の愛なんですけれども、自分の力で良いクリスチャンになる、良い信徒になることはできないんです。だから神様はそのことをよくご存知なので、一番大切な聖霊を与え、私たちの弱い罪のために一人子を与え、皆さん、神様にとって一番大切なイエス様を十字架にかけて私たちに与え、そして最も大切な聖霊様を助け主として私たちに与え、これだけ聞くだけでも神様がどんだけ私たちを愛しているかということが分かると思います。でこの2節を見ていくとですね、2節、みんなが待ってたわけですよ。ユダヤ人も弟子たちもこの祭りを待ってたわけですよ。 すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。家全体に響き渡った。この聖なるゲストはどこから来るのか。聖霊様、私は北九州から来ましたけども、聖霊様は天から来るんです。あなたを助ける助け主、あなたを本当に永遠に守ってくださる聖書が分かるようになり、本当にあなたの思いを導き、あなたを癒し、あなたを本当に永遠に導いてくださる聖霊様は天から来るゲストなんです。今日ね、ぜひね、このゲストっていうことを覚えてほしいんですね。もし私たちが人格的に聖霊を大切にしないとですね、イエス様がすごい厳しい言葉を言ってますよね。もうイエス様なんかバカとかね、イエス様なんか信じないとかいうことは許されます。でも聖霊様を冒涜する者はこの世にあっても後の世にあっても決して許されることはない。とても厳しい言葉ですけども、分かりやすく言うならば、私たちはみんな聖霊様の助けがないと本当に救われたり開かれたり御国に行くことはできなくなるんですね。ですからこの方を拒む。そこでまあ皆さんね、まあ、ちっちゃい子もいますけれども、聖霊様ってどんな方っていうことをこれからね、まあ、付き合っていくわけですから、一緒に生活するわけですから、学んでいかなければならない。で、聖霊様っていうのは本当になんていうか、こう支配したり強制する方ではなくて、御言葉とともに働き、優しく語りかけ、そしてこれが道だよ、これに歩めって教えてくださる方であり、ですから、まあ、ベニヒンっていう方はですね、聖霊様歓迎しますって毎日祈りなさい、おはようございます、まあ、イエス様でもいいんですけども、聖霊様おはようございます、聖霊様どうしたらいいでしょうかって、私たちが人格的に交わりを持っていくときに、何よりも心の中心に聖霊様を歓迎するときに、聖霊様は喜んでくださり、私たちを本当に具体的に助けてくださる、導いてくださる。アブさん、甘いものは注意しなさいよとかね、言ってくれるんですよ。ほんまですよ。もう私はうどんの、ね、台を食べないんです。肉はできないんです。あんなおいしいものの台なんて食べたいんですけれども、まあ、聖霊様が言ってくださるんですね。まあ、また私たちは失敗したりね、罪を犯したりします。でもその時に悔い改めたらいいよという思いは聖霊様から来るんですよ。でも聖霊様は悔い改めようが悔い改めまいが私たちの選択の自由ですから、強制はしません。でもこれ悔い改めたらいいんじゃないっていうようなことを教えてくださるんですね。で、何よりもイエス様が悲しむことをするときに、聖霊様は悲しいという思いを与えてくださるんです。だからできなくなるんです。本当にそこにいる具体的な助けなんですね。ですから今日皆さんね、聖霊様感謝します、聖霊様導いてください、私の心を清めてください、開いてください。で、皆さん、この中でちょっと聞きますけれども、昔ね、ヘブル語の歌や歌を歌ったことある人いますか？昔知らない時にヘブル語の歌を歌ったことのある方、ちょっと手を挙げてください。ないですか？僕は多分全員あると思います。例えば、シャロンシャベリシャロンシャベリシャロンシャロンイリヘッヘッドラオレとか聞いたことない？聞いたことのある人、あ、じゃあ歌ったことあるじゃないですか。じゃあこれは小学校の時にマイマイマイマイマイムベッサンソンって踊ったことのある方、意味はわからないけども、小学校で、はい、これヘブル語なんですよ。ヘブル語なんです。マイムマイムマイムっていうのはヘブル語で水っていう意味なんです。水水水水水村さんじゃないんですね。水水水なんです。です、これはですね、あの砂漠の中で井戸を見つけた時の喜びの歌なんですね。救いの歌なんですね。人生の中でイエシュア、イエス様が救い主なんだって発見した人の喜びの歌なんです。ダンタンタララン、タンタンタンタンタン、もう全然ヘブル語なんか知らないけど、みんな歌ってたんですよ。そして前も前、水が発見した、水が発見した、嬉しいな、水が発見したって。皆さん、なぜ教育委員会は小学校であれを用いたか僕も分かりません。でもヘブル語なんですよ。 救いの歌なんですよ。でちょうど聖霊様が分かった時って同じなんです。本当に心の中にどうすることもできない砂漠のような思い、神なく望みなく、死んだらどうするんだろう、病気になったらどうするんだろう、本当の解決はありません。永遠の命であるんだろう、これがイエス・キリストが救い主であり私たちを愛しているということ、助け主、聖霊を与えているということ、全部わかるのは聖霊の助けなんですよ。聖霊様ありがとうございます。聖霊様、私を信じる者はその腹から生ける水が川のように溢れてくる。いや本当に前む前む、まあ、現実は何も変わってない、テストで悪い点を取るかもしれない、経済的に苦しいかもしれない、前だったらそれが全てだったのに、いや大丈夫、イエス様賛美しよう、イエス様全部知ってらっしゃる、益となると思える思いや考えが心の底から湧いてくるんですね。これは聖霊様なんですね。あの命の水タウンにここはなります。先週 の、 あの爽やかオリーブの証よかったですね。本当に年を召されて、あの不安だったと思いますよ、このみんな津田にね来てくださって、そしてキリストの体である仲間と出会って分かち合って、そして嬉しいなっていうのはもうちょうどこの歌なんですよ。ですからこれからあの爽やかオリーブさんも含めてですね、セルをするときにはこれを歌いませんか。タッタッタララッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタキリスト教って難しいと思っている方はですね、本当に聖霊様助けてください、イエス様教えてください、私にもそれが分かるように聖霊様をくださいって祈ってみてください。主は喜んでどんな人にも無料でただで与えると書いてるんですね。これが分かり出すともう本当に聖書は楽しい、祈ること楽しい、賛美楽しいってなってくるんですね。でこの使徒の2章のところに、まあ、するとペンテコストの日にですね、突然激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。もう誰もが分かるような形でゴーとね響き渡った。この言葉いいと思いません。皆さんも聖霊の宮なんです。皆さんもキリストの体なんですね。皆さんの心が響き渡る、神様の愛で響き渡る。まあ、もしクリスチャンであっても家に帰ったら文句ばっかりしていたらですね、未信者の人がですね、あんた何学んでるなんて言われるかもしれません。まあ、私たちは問題に目を留めるとですね、すぐに文句や不平で心が響き渡るというのは簡単です。これは変わらないかもしれません。しかし聖霊様はいつも十字架を見上げさしめ、そして本当に御言葉を見上げさせてくださって、祈ったり賛美している中で、そうだこれが現実なんだ、万事が益となるんだ。まあ、昨日もですね、ちょっとゆれいちゃん の、 あの友達の結婚式で来て、まあ、ちょうど彼女も30になるんですね。まあ、人間的に行くとですね、いや早く結婚したいなとか、なんか取り残されるんじゃないかなとかいう思いが来る年だと思います。でも私もそうですけども、本人もいや御心の素晴らしい人が現れるために出会ってないだけだと思ってるんです。だから最高だと思ってるんです。でこう思えるのはこの知性では無理なんですね。私たちは理解できないと信じないというものを持っています。で今回ペンテコステで行ったのもそうですけれども、頭では理解しづらいことなんですよ。頭で理解はしづらいけども、霊的な現実、目に見えない確かな現実を悟らせてくださるのが聖霊なんですね。まあ最後に祈ってあげてね、神様が本当にいい時に一番いい人を準備してるから感謝やね、でお互いハレルヤと言えました。これは聖霊の働きです。で何が起こったかっていうと、3節、また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。律法が与えられた時にはシナイ山が火の中で神がバーンと降りてきたんですね。でも今回は 神様っていうのは本当に火の神様なんですね。悪いものを焼き尽くす神ですけれども、下のようなものが現れて一人一人の上に、まあ、精霊の炎がとどまっただけではなくて、皆が精霊に満たされ御霊が語らせるままに他国のいろんな言葉で話し始めた、まあ、ある方は異言じゃないかということも言ってますけれども、でも聖書がはっきり言ってることは、あらららららってか、おらおらおらってか、しゃまだめるめるばらばらばらばら、いろんな言葉で話したんですけども、それで終わらなかったんですね。ちょうどその時に、まあ、いろんな世界の各地で住んでいたユダヤ人がエルサレムに来ていた、住んでいた。はっきりと自分の言葉で、パルティア、メディア、エラム、メソポタミア、ユダヤ、カッパドキア、ポンス、アジア、フィリギアとパンフリア、エジプトとクレネ、リビアに近いところに住むそのローマ人が自分たちの言語で、精霊に満たされた人が神様の大きな御業を語るのを聞いたんですね。なんかごよろごろと言ってるんじゃなくて、はっきりと聞いたんです。これは一体どういうことだって思うことが起きたんです。もうはっきりしてたんです。もう本当に明らかに神様からのものだった。でもポイントは、そう賛美している人たちは理解できなかった。なんで急に自分の下がロロロロロロロロロロとかね、ロロロロロロロロとか言ってるんだろうって本人たちは分かってなかった。でもここにあるように御霊に満たされて、これ私たち関係ありますよね。人生の中でこの聖霊に満たされた時の自分と肉に満たされた時の自分は違います。その特徴は何かっていうと、御霊が語らせるままに語ったということなんです。人間っていうのは自我がありますから、理解できないイコール心をシャットダウンします。ああ、こんな今若者は賛美を感情的にやってるんだろう、なんか霊的な歌を歌い出したらあんなん分からないし怖いしよくない痛んじゃとか言いながらね、心をパッと閉ざすんです。それが私たちの弱さなんです。でも彼らはそうじゃなかった。自分でも分からなかったけども、御霊に満たされた時に御霊のままに、御霊のままに。ですから聖書を読んでいく時にですね、一番モデルとなる、まあ、イエス様の姿や弟子たちの姿をですね、誰が一番偉いかとかよく喧嘩してたんですけれども、最後は御霊のままに十字架にかかられるよっていうことが分かっていながら従っていったりするんですね。自分のまま、自分の思うままではなくて、皆さん家庭の中でみんな自分の思うままに生きて何が起きてます？家庭の中で、学校の中で、あんなん嫌い、こんなん嫌だ、こんなん嫌じゃ、自分の思うままに生きて家庭や学校はどうなります？でももし私たちがですね、いつも聖霊に満たされて、なんか違うもアナザーマインドって言いますか、いやこれはこうしたらいいんじゃないのとかね、まあ、昔だったらこうねガーッと怒ってたのが、まあ、怒るよりも、まあ、ちょっと話聞かせてとかね、御霊が導くようになった時に何が起きます？神の国がそこにできるんですよ。でもこれは自分の力では本当できないんですね。自分の力ではできない。でも今から2000年前に教会が始まった時に約束の聖霊がこのような形で臨んだということは皆さん覚えておいてください。で、聖霊が来た時に2つの反応がありました。1つ、あれは酔っ払ってるんだ、なんか酒に酔ってるからあんなこと言ってるんだ、要するに信じたくない人、受け入れたくない人っていうのはいつも、まあ、どんなことでも文句に変えてしまいます。でもそこで立ち上がったのがペテロなんですね。説明しましょう。これはね、旧約聖書のヨエルの予言の成就です。そしてこのことは、まあ、イエス様と結びつけてですね、イエス様が復活されて約束の聖霊をいただいて待ち望んでいるこの弟子たちに注いだんですよということを語るんですね。すると何が起きたかっていうと、心が刺されたんですよ。私たちがクリスチャンになるときに起こることは、聖霊様が働き出すとですね、今まで自分は自分、自分の思いは曲げないって思う人の心に 聖霊様が働いて刺すんですね。じゃあどうしたらいいの、どうしたらいいの。使徒行伝の2章のところに37節に、兄弟たち、私たちはどうしたらよいんでしょうか。皆さん、これ聖霊様の働きなんですよ。皆さんの人生が変わるときもそうなんです。イエス様どうしたらいいんですか、どうしたら聖霊に満たされるんですか、どうしたら聖書が分かるんですか、どうしたら本当に問題に目を留めないで賛美できるようになるんですか、どうしたら許せるんですか、どうしたら私は新しくなれるんですかっていう思いが来たときには、聖霊様があなたに望んでいる証拠なんですね。今回もあれですよ、若い人たちが2週間前にペンテコストを待ち望みましょう、そのためにみんなで何かを本当にこう肉的なものを減らしてね、待ち望みましょうっていうことを流してくれたんです。素晴らしいと思いません？私たちが言ったんじゃなくて彼らが言い出したんですから。本当にそれは彼らは今の時代の中、まあ私ね、この頃テレビなんか見ながらね、皆さんニュース見ながら、まあ、昔の人、年取った人思いません？大変な時代だと思いません？なんかもう子供が親を殺すとかね、なんか突然刺されて因果関係調べたら何の関係もない、誰でもよかった。でそれが一件だけじゃない、もう次々にいろんなことが起きてる。いや、こんな時代をこれから生きていく人とですね、もうある程度私なんかもね過ごして、ああ時代が悪くなってきたなって思う人とは違うと思いますね。その若者たちが本当にこれは本物だって、イエス様は生きてる、そして私たちが聖霊に満たされたクリスチャンでなければ勝たないということが分かってるんですね。これは本当に神様喜ぶ、私はすごいことだと思います。そして年を取った私たちも、まあ、信仰っていろいろあるけれども、やっぱり聖霊に満たされ、聖霊様に従っていける、喜びで満たされていく人生じゃないと信仰を全うすることができないということは私たちも分かってることだと思うんですね。でその時に、まあ、ペテロが38節にこう言うんですね。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として、要するにプレゼントとして、神様からの無料のプレゼントとして聖霊を受けることができますって言うんですね。でこの素晴らしい約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主から召される人なら誰にでも与えられているのですって言うんです。するとなんと3000人の人たちが洗礼を受けた。でその後何が起きたかっていうとですね、家々で礼拝し賛美をし、誰一人自分のものと主張しなくてね、私の財産とかじゃなくて、それを分け与えた共同体ができたっていうことが書かれてるんですよ。いやこれね、本当に神様のすごい見業だと思いますね。今日あのペンテコステですけども、今日まあ神様一番語りたいのはですね、まあ、聖霊様をペテロが言っているように、私たちも聖霊を受けています。イエス様を死んだ時に受けています。何よりもイエス様が分かるということは聖霊を受けています。でも聖霊様はただの油ではないということを知っていただきたいんですね。聖霊様はあなたにとって聖なるゲストです。あなたが冷たい素振りをすれば聖霊様は御霊を消すなってあるように消えてしまいます。御霊を悲しましてはならないってあるように悲しませることもできるんです。でもあなたが毎日聖霊様助けてくださいとか、聖霊様感謝しますとか、聖霊様聖書を読みますけども分かるようにしてくださいとか頼るならば、聖霊様は本当に喜んで私たちを手取り足取り助け導いてくださり、私たちが天国に帰るまで絶対に離れない方としていてくださるということなんですね。ですからどうぞ聖霊様を人格的にですね歓迎していきましょう。そしてこれは個人に言ってるんではなくて、教会としてもこのように待ち望む聖霊様を歓迎するときに、この聖霊はコミュニティの中に注がれたんですね。だから個人的なもんではないんです。私たちに注がれることを、そしてそれが、まあ、最初の賛美リーダーが予言したように地域に流れていくんですね。しばらくお祈りの時を持ちましょう。本当に聖霊様を歓迎し、このコミュニティに歓迎をして祈っていきましょう。イエス様ありがとうございます。どうぞこの時を祝福してください。 本当に個人的なものではなくて、あなたは待ち望む集団の中に、またイスラエルの中に、また私たちの中に来てくださる方です。そして私たちは告白をします。聖霊様がなければやっていけません。聖書は分かりません。賛美することも祈ることもできません。聖霊様の助けがなければ何も良い実を結ぶことのできないものであることを告白をします。そして聖なるゲストとしてこの方との関係を学ばさせてください。あなたを褒めたたえます。賛美します。あなたの今導いている導きにお従いします。人一人にも臨んでください。